おはようございます。私は成長の家本部講師の吉原裕二です。第4回目の本日の話は、成長の家総裁谷口正信先生のご著書、今こそ自然から学ぼうをテキストに、自然に生かされている私たちというテーマで話をさせていただきます。世界の主要な宗教では、人間を含む自然を神の創造、あるいは仏の現れとして、尊重する思想が説かれてきました。成長の家の創始者である谷口正治先生も、すべては神の命、仏の命の現れとして礼拝する生活を提唱してこられました。本日のテキストではありませんが、谷口正治先生のご著書、聖教真理の吟唱には次のように歌われています。196ページを朗読いたします。すべての存在は生命が脈動して光を放ち、輝いて見え、どこにも私物のごとき物質は存在しないのである。まことにこの世界の一切のものは、釈尊が菩提樹下において悟りたまえし時のごとく、三千草木。これは山、川、草、木と書きます。三千草木、国土、ことごとく、神の実現、仏の現状たる世界なのである。山も歌い、川も歌い、草も木も国土もすべて神の生命の歌を歌う。朗読を終わります。ここには、お釈迦様の悟りに基づいて、成長の家が自然をいかに見るかについて説かれています。キリスト教においても、自然は神の被造物であり、人間には被造物を守り、監督する特別な責任と役割が与えられているのであると解釈して、自然を尊重しようという動きがあります。人間は自然なくしては生きることができません。人間の生存に欠かせない酸素も水も食物も自然の恩恵がなければ得ることができないからです。ところが私たちを生かしてくれているその自然を人間は自らの活動によって傷つけつつある現状があります。日本においては第二次世界大戦後、消費は美徳だという掛け声とともにより豊かでより快適な暮らしを求め、経済成長が優先されてきました。それは私たちの生活に多くの恩恵をもたらしてくれましたが、同時に便利さ、快適さを追い求めるあまり、物を大切にする心、感謝の心など、人間として忘れてはならないものを失いつつあるようにも見えます。ところが、今年3月11日に発生した東日本大震災により、日本国民のみならず、世界の多くの人々の目を覚まさせることになりました。地震と同時に発生した巨大津波により、死者・行方不明者は約2万人を数え、さらにその津波により、後に福島の名を世界中に知らしめることになる、福島第一原子力発電所では、原子炉の炉心が溶けてしまう炉心溶融や水素爆発が発生するなど、様々な事故が重なった結果、大量の放射能が漏れる事態が発生しました。この震災により被災された方々が大変な苦労を強いられたのは言うまでもありませんが、直接被害を受けなかった人たちの多くも冷水を浴びせられたようなショックを受けたのではないでしょうか。多くの人たちが被災地にボランティアに赴き、世界の実に多くの国々から温かい激励や募金、そして支援が送られました。宗教法人成長の家でも、全世界の信徒から募金を募ったほか、被災地へボランティアを派遣するなどの復興支援に取り組みました。この震災をきっかけに、日本で世界で新しい潮流が生まれてきたと私は思います。今、日本国内のみならず、世界の他の国々でも、脱原発の動きが広がっています。また、国内では原子力発電の依存度が大きかった、関東地方をはじめ、東海沖地震の発生が想定される区域にある浜岡原子力発電所を停止させる事態となりましたが、その結果、今年の夏は東京電力や東北電力などの管内では 15% の節電が要請されました。相当の混乱も予想されましたが、暑い夏だったにもかかわらず、要請された 15% を超える節電が見事に実現しました。国家的な窮状を乗り切ろうという国民的な動きにまでなったわけです。そんな中から新たな意識が生まれてきたことを私は感じています。昨年までは 節電は大切だという掛け声倒れに終わることが多かったのではないでしょうか。私が住む東京のデパートや会社、そして公共の場所という場所は、夏になれば冷房が効きすぎるぐらいに効いていたものです。それが震災以後は、これまでのエネルギーの使い方を見直し、無駄を省く努力が行われました。成長の家は2001年に宗教団体として世界で初めて環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 の認証を東京原宿にある成長の家本部と長崎県西海市にある成長の家総本山で取得しました。現在ではブラジル、アメリカ、台湾にある成長の家の伝道本部でも認証を取得し、教団を挙げて自然環境保全のための活動を展開しています。しかし、成長の家は環境保護団体ではありません。それではなぜ宗教団体である成長の家が環境問題に真剣に取り組んでいるのでしょうか。成長の家総裁谷口正信先生は、本日のテキストである今こそ自然から学ぼうで次のようにお説きくださっています。26ページから朗読いたします。日常生活に属するような現象的なことは世間の常識に任せておいて、宗教家は神や仏などもっと高尚なことを説かねばならないというのは一つの考えである。しかしこれは、灯火は火とは違うからもっと火の話をせよというのと同じである。火を抽象的に理解していても、日常生活で灯火一つ使うことができなかったら、それは火を本当に理解していることにはならない。食後に食器一つ洗うことができないものが、食べ物には仏の命が宿っているなどと講釈しても、誰がそれを信じるだろう。エネルギーを無駄遣いする我々の生活習慣が大きな原因となって、途上国の自然が破壊され、多くの生物が絶滅し、貧しい国の人々が犠牲になっているのを知りながら、それは現象世界のことだから、対処は政治家や官僚や NGO に任せておき、我々は神の道、仏の道を極めるべきだなどと考え、一向に自分の生活習慣を変えようとしない人は、炎が上がらないような火であり、宗教的には値打ちがないと言わねばならない。朗読を終わります。ある調査によれば、私たちが飲食店で無料で使っている割り箸の 90% は、中国から輸入しているそうです。そして、中国では、皆伐方式といって、森林の全部、または一部を一斉に伐採する方式が取られており、それが砂漠化の原因の一つになっています。割り箸一膳ぐらい何でもないと思われるかもしれませんが、多くの人が長期間使うと、途上国の自然が破壊される事態を引き起こしてしまうのです。成長の家では、心を変えることによって、目に見え、肌で感じることができるこの現象世界を、自由に変化させることができると説いています。成長の家の教えに触れて、人間は皆神の子で、完全円満な世界のみが本当の世界であることを知り、自分のこれまでの心を反省し、神の愛を生活に人に実践していくことで、健康や人間関係など問題を解決していった方は数えきれないほどいらっしゃるのです。だからそれと同じように、エネルギーを無駄遣いしてきた生き方を反省し、先進国が大量にエネルギーを使うことで温暖化が進むと水没してしまう島国もあることを心に留めて、今あるものに感謝しながら生活をするとともに、そのような生き方を多くの人に広めることによって、この問題が解決できると考えているのです。現在、世界のエネルギーの大半を使っているのは、私たち日本を含めた先進諸国の人々なのですから、私たちが使い捨ての生活を見直し、資源を大切に使う生活スタイルに変えていくことは、宗教的な意味合いから言ってもとても大切なことと言えるのです。成長の家では、環境保全活動の一つとして、自然エネルギーの導入を何年も前から積極的に行っています。教団の施設はもちろん、会員、信徒にも太陽光発電装置の設置を、エコカーの利用を積極的に進めています。成長の家の事業所と成長の家の職員や会員が設置した太陽光による発電容量は、今年7月現在で合わせて 5.3 メガワットにもなっています。 この発電容量は1年間で二酸化炭素を約2000トン削減する量に相当します。自然の中には安全なエネルギーがほとんど無限に既に与えられているのですから、それを使わない手はありません。しかし、現在の社会のシステムにおいては様々な利害がぶつかり、自然エネルギーを開発し利用する機会が不足しているのが現状のようです。ですから、成長の家では社会全体が自然エネルギーを使う方向へ進むよう率先して努力しているのです。ここで本日のテキスト、今こそ自然から学ぼうの117ページから一部省略して朗読いたします。環境問題を本当の意味で解決するためには、人類のものの見方が変わらなければならない。もちろん我々は毎日の生活の中で環境に負荷のかからない方法を探し、環境保全に少しでも貢献するような生き方をすることは必要です。しかしそれだけでは人間のものの見方は変わらないのです。人間が生きるために他の生物を平気で犠牲にしたり、あるいは現代の人間が幸福に暮らすために未来の人間のエネルギー源を作り果たしてもいいというような考え方は捨てなければならない。そういう生き方はもうできないのです。表面的な環境美化のレベルにとどまらず、もっと深く我々は神のもとに皆一体の命であるから、他の生物も地球の鉱物資源もすべて含めて神の子仏として尊敬し、それに感謝して拝んで使わせていただくのであるという態度で生きなければならない。そのためには、すべては一体の考え方が信仰のレベルまで達する必要がある。それが21世紀の人類が最も必要としているものだろうと思います。朗読を終わります。私たちの今の思いや行動が次の世界を作り上げていきます。ですから、私たちは今こそ地球環境問題を自分の問題として捉え、人間として正しい未来を構築するための一歩を踏み出しましょう。それでは時間が参りましたので本日の話を終わらせていただきます。